ラジオもっこもこパレード。
あなた一体誰なんですか？おぐしおだよ。おぐでもあり、しおでもありだよ。青春
アルデヒドボイヘドラ。アニワギです。
おぐしおって久々に聞いたな。おぐらさんと
塩田さん。
いや、
塩田さんはまあまあ出てるでしょ、まだ。
おぐらさんもテレビよう出てない？
あ、そうなん。
あの、なんか一時あれですよ、あの、もう君ちが見えてないけど、こっちがおぐらさんでこっちが塩田さん。
あ、そうそうそうそう。
あの、大阪の昼のせいやねんかなんかにレギュラーで出てて、でわ、めっちゃ好みやわこの人と思って調べた。大倉さんで結婚もしてるやんと思って一瞬で終わったんですけど、僕の子推しは。けど大倉さん美人が多いでな。
まあまあまあまあ、大倉も塩も美人ですよね。
まあ、だから人気やったもん
ね。まあまあまあ、そうですね。
ほら
ね、僕塩派ですよ。
もう僕はね、基本的にあんまり合わないです人と。それ僕が美人好きな顔の人はみんな美人とは思うけど別に一番好きじゃないっていうパターンが多い。
うん、
あのアイドルファンやってた頃も何々の可愛い方って言ったらみんなと違う方やったみたいな。
ああ、まあまあ分からんではないけどね。
なんか一般的可愛いちょっと厳しいです僕。
あ、まあまあまあまあまあ、
先に告知しますね。
あ、そうですね、はい、
忘れるんで、9月の17日に、
はい、
今週の木曜ですよ、僕のお誕生日会があります。
はい。
で、あの紅連れで
どうなんでも、まあ、でもお誕生日会のことをご存じない方もたくさんいらっしゃると思うので、
僕と同じ日に生まれて昔にアルデヒドも出てくれたラミちゃんっていう、まあ同志ですよもはや。
まあ、同じ生年月日なんですよね。
同じ日に生まれて同じダンスとして生まれたラミちゃんが、
はいはいはいはい、
と合同誕生日会をもう7年8年ぐらいやってて、
はい、
で毎年9月17日にやって、あの店の周年はやねんけど自分の誕生日会だけやるというスタイル。
はあ、はあはあはあ、
で、あのマジでプレゼントがなくていいんで来てくれたら僕らが祝ってほしい人を3組ずつ呼ぶんですよ。
はいはいはいはいはい。
で祝ってほしい人を3組ずつ読むことで自分らが見たいものを見るというので、
はいはい、
僕はもう基本的にほぼ変わらず、今年は一組だけ変わったり変わらないかとしたんだけど、
うん、
アニワギ&大型&天野くの、
はい、
あの歌とダンスとヨーヨーのパフォーマンスっていうのがまずあります。
はい、
で僕が好きな、まあ、このある程度のエンディングで試験目暮らしっていうのを歌ったりする、ザヒトの加計君が今年も3曲だけ歌って来てくれます。はい、で大鳥が我らが僕のねベニツール1グランプリではもう10年ぐらい連続優勝してるないんですけど、そのままダイソー光圀さんが来てたっぷりネタをやってくれるという、
心のベスト10第1位
っていうのが17日で、
はい、
あと
17日のイベントね、毎年面白いの で、
楽
しいので、あの時間合う方はあのいたずらに来たら楽しめると思います。
で、僕がやるイベントだけさっき言うと、
はい、
9月25日に、
はい、
ベニスルで恐怖の日の出っていうのを僕らやってる DJ ユニットが、
はあはあはあ、
で僕は準レギュラーなんですけど、
はい、
の、 あの漫画再現飯&アニソン DJ 会っていうのがあります。
へえ。
僕山岡のうどん作ろうと思って、
ああ
の 美味しいもので山岡が茹でたうどんに鰹節と梅干しとかけて、
はいはいはい、
あの醤油かけてお湯入れて食うっていうあれを食ってみたいね。
あ、
やろうと思ってます。
梅干し何にするかみたいなのあるね。ちょっと
そうやねんな。まあだからうまいかまずいかも分からへん。
まあまあまあまあまあまあ、
再現がうまさがメインじゃなくて再現がメイン。
まあまあまあまあね、やってみんことには。
で翌26日にはこの間も言いました、先週も言いました、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの、
はい、
サメちゃん&フデちゃんが来て、我々兄弟と4人で、まあ、久しぶりに収録会とかやりつつ、
まあそうですね、まあ、アマプロデアルデヒドの合同イベントってことで、
フデリーにカレー作ってもらおうと。
へえ、そんな特技あるん？
何やるって話にさっきからハマってやって、
へ、
対決しますとか言ってんやけど、とあとレトルトカレーのキキカレーやりたいなって。
ああ、
みたいな。
キキカレーか。
そうそうそう、
キキカレーできるほど知らんぞ味
当てれるかけどね、やってみたいところですっていうのが26日にありますんで、
はい、
まああと30日に味噌の県人会っていうところで、僕はあの最強業務スーパーおつまみの戦うっていうこともやってます、はい、あと18、19、20は僕名古屋でイベントもやります。
へ、いいですね。
18は店長就任式で、19は夜にあの割と白毛芸人みんなと、
はい、
あの怖くない怪談っていうことやろうかなと思ってます。はあはあ、
なるほど。
怖くない怪談って普通の話やみたいな
ね。
まあそれなりに面白いと思うんですこれ。
で、あと、え、それはいつの？
19の夜、
あ、
名古屋、
はい、
で20の、
あ、名古屋に白芸の人たちが行ってやるっていうこと。ああ、話ややこしいな、それ言わんと。
そうね、昼 M1 を名古屋でみんな予選受けんねん。
あ、そうなん。
そうそうそう。で20日は昼尾形と僕で、はい、あのラブドールイベントだけやって帰ろうかなと、いう感じでございます
ね。なるほど。
はい、皆
さん。本日は店長変わったんですね。
そうなんですよ。まあ、詳しい事情はめんどくさいんで話さない。
はいはいはい、はい、
そういう事情もあって。
新しい店長さんはどんな人なんですか？
結構けど、もともとデザイナーみたいなやつバーテンもやってるからまともで、ちょうど仕事辞めたタイミングやって、
はい、
でこの時は手伝ってくれたんですよ、もともと。
ああ、そうなんや。なるほど。
でそれで、まあ、変な話、無償で手伝ってくれたのにちゃんと給料もらえんと頑張るやん、
うん、
っていう状況で。
なるほど。
1ヶ月目にしてこのコロナケアのに過去歴代最高売上作りそうな空気です。
そうなんや、頑張っとんやね、はい、
頑張ってくれて
る。まあまあまあまあ、頑張るのもいいし、頑張りすぎひんこともいいけどね。
まあけど、まあ定期料も作りつつ、
はあ、なるほどなるほど。まあまあでもいいんじゃないですか。名古屋はね、まだまだ伸びしろあると思うんで。
告知のコーナー終わり、次お礼のコーナーなんですけど、
はいはいはいはい、
あの今年も梨野郎
ワイドショーみたいな、
はい、梨をいただきまして。
そうなんです、リスナーさんありがとうございます。まあ、正直ね、めっちゃうまいんですよ、その梨が。
あのね、僕こうありがたいことにほんま春ぐらいから、
はい、
カツオ食いたいって言ったらカツオ送ってもらったり
ええの、
うん、石垣島からマンゴー送ってもらったり、
はいはいはいはい、はい、
トウモロコシ送ってもらったり、
そうですね、
梨送ってもらったりで、あのね、申し訳ない気持ちもあるんですけど、
はいはい、
申し訳なさをはるかに上回る嬉しさですよ。
いやー、ほんとねー、
やっぱね、良きとこのものをよ、その地元の人が送ってくれるっていうのはすごい贅沢やなと思って。
そう
っ
すね、
農家さんが送ってくれるなんてこんな贅沢ないなと。
で、まあなんていうか、大体農家の方っていうか、今って農家の直売とかだと、うん、まあ、割とこういうタイミングで食べたらいいですよとか書いてくれるじゃないですか。
ああね、
でまあ大体その通りして食べるわけですけどね、まあめっぽううまいですよね。
いや、梨もね、トウモロコシも周りの人にねちょっとお裾分けをしたりするんで、はいはいはい、自分一人で食うのもって思って、で一緒にもらった日に食おうとかって時におったらあげたりするけど、
はい、
両方みんな、いや今まで食べた中で一番うまいかもってやっぱり
言
うぐらいうまいですよね。
そうっすね、
すごいわ。
梨は4分の3そのまま食べましたけど、4分の
1、どういうこと？
え、
残りはどう食べる？
カプレーゼにして食べた。
ああ、そういうことか。
はい、
僕はね、
梨のカプレーゼうまいんですよね。
まあ、汁多いしね。
汁っていうか、汁がなんか出えへんのがいいっていうか、逆に料理しやすいっていうか、
あえ
や
すい。皮ぎしうまいから、僕はね、来たらすぐに皮ごとかじります。
はあはあはあはあはあ、
どぼどぼなるけど、すごい汁が出るから
確かにな、梨はみずみずしいし、 やっぱちょっと甘さとね、あとまあタイミングをすごい測って送ってはるらしくて、そこはだから酸味の抜けがすごいですね。
うん、なんかあのなんかでちゃんとお礼したいんですよ。
いやまあそうですね
そう思ってるんですよ。
はい、あの覚えてますんでね、きっとお礼をどっかでしますけど、
あの困ったことがあったらいつも言ってください、はい、だけど宮古島はあれらしいですよ、そのマンゴー送ってくれた方にこの間 LINE で聞いたけど、
はいはいはい、
5年後メドで宇宙旅行するスペースシャトル場を作るんでしょ。
へえ。
1400万ぐらいでそこから飛んで、
はあはあはあ、
5分間の無重力体験で2時間ぐらいで帰ってくるスペースシャトル。
なるほど、
すごくない？
すごい
な
時給マイナス700万。
いやすごいよすごいよ。金余ったらやるかもな、それな。
いやまあまあまあそうですよ、
うん、
お金はもうだってある程度食うに困らんから先はどうやって使うかですから。
確かにな、
うん、
いや僕さ車をね、
はい、
車は興味ないんですよ。
はい、
どれぐらい興味ないかって言ったら、前の前の車廃車にするときに、あの廃車にするために乗っていくときに他の車に間違えて乗ろうとするぐらい分かってないし
それなんかだから分かりやすくていいエピソード
だな。そうですよね、
うん、いかに新車ですら間違うっていう。
そう、
新車というか
前の車買ったときに、あの買った後に何色の車買ったって言って、黒い車買ってんって言って、あの納車の日に見たら銀色やったりするんねあ黒くないやんみたいなぐらい、まあ、走るの好きで、うん、車に乗ってる、はい、わがことしてない愛着はあるんだけど、
うんうんうん、
そのこの車がいいよねとかがないの。
空間が好きやけど物が好きなわけじゃない
ですか、ね、そう、うん、で僕ラフェスタって車に乗ったんですよ。
はい、
これは
そうなんや、
あんまり人気なくって、
うん、
けど上がと開くやつやって、
はいはいはいはい、
開くって窓見えるだけないけど、
うんうん、
で旅行とかされるんやったらあの楽しいと思いますよって。で、
はいはいはい、
ちょっと古臭いデザインがカクカクしてて、うんうん、であのよく走る車で車高も高くないから燃費もいいけど人気ないんで安いんですって、
うん、
あじゃあそれでって言って前の3段3列シートやし、
はいはいはい、
でけど乗りすぎて、僕がその車買った時4万5000キロやって、
うん、
走行距離、
うん、
4万5000キロで11年落ちとかやって、
うん、あんま乗ってなかったよね。
そうそうそう、
うん、
で僕そっから2年で12万キロまで出す。
あ
で結構ボロボロになって、
はい、
あちこちガタ来てて、車検やから車検通そうと思ったら、車検大体全部で25万はかかりますねみたいな。
あ
なんかちょっとエアバッグの調子おかしいからやり直して何万とかいっぱいあって、
あ
でちなみに同じ車を買うとしたら大体35万なんですと。
はいはい、
あそうですかとじゃ あの同じ車買いますっつってで同じ車が35万ですと、だって手入れ全部なくってされてる状態になって、走行距離がまた5万5、6万キロぐらい巻き戻されるかな、
はいはいはい、
やったら買うべきやなと思って。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
ローン組めるしみたいな、
まあ、まあありはありですよね。
で結局まだ2年ごとに車色だけ変わんねん、白から茶色になるぐらいの。
いいよね、雑な買い方。
そう、
うん、
でなんかよかった、あのとりあえず到着したんで一回見に来てくださいって言ったら、もう大丈夫なんでそのまま進めてくださいって言って買いますって言って、で今車買います僕。
なるほどね。
結局2年ごとに1、2、3、4代目、あの2年買い替えで4回目やわ。
あまあ使い方がね結構ハード
なんだよね僕は。
あのあれやからね、ただ単にこう例えば毎日50キロの通勤してる人とかとはまた違ってさ、
そうやね、
一気に長距離走るときむちゃくちゃ浪費するっていうか、
で結局出先でトラブってだから1回5万ぐらいマイナスになるわけよ。
ああまあなるよね。
でその5万マイナスプラス結構身動き取れんくなったり、
はいはいはいはい、
めんどくささが出るんで、やったらもう黙って買おうかなみたいな。
まあ
っていうことで
いいと思います。
はい、あの2万、多分2年後にまた買い替えると思うわ
まあいつもだって買い替えたいわけじゃないけど結果的に買い替える
の方が結局、いやだから10万キロ超えた車はさ、それだけでトラブルの可能性が高いから、
ああ
って思ったら、まあ5万分ぐらいだったらええかみたいな。
まあな、
だけど金使ってるような車にって人生で。
お前は使ってんね。
うん、思うめっちゃ。
うん。
けどまあで2年で買い替えて分かってるから、もう全然傷ついていいし、全然へこんでいいし、全然汚れていいの。
って思って塗るから余計あれなんやろうけどな。
けどシートとかタバコ7箇所ぐらい焦がされてるし、
はいはいはい。
で後ろ泥まみれやし、
あ
外も傷だらけやったりするけど。でなんか人にぶつかられてへこんだりしても全然いいですよみたいな。
全然、ね、まあまあまあ、
気にし
ない、まあ、大きい気持ちで生きていけるかもしれない。
そう、それが大事です。
はい、
そんな話。
ああまあ確かにね、
車を買うっていう話ね。
ああいいんじゃない。
車検切れてるわ、もう昨日までやわ。はい、
僕最近どうでもいい初体験移行したんですけど、
うん、
ミスタードーナツってね、
は
コーヒーとカフェオレホットやったら飲み放題じゃないですか、
はいはいはい、
でまあカフェオレを飲んでたわけですよ、うん、で家族で、あそれこそイオンのフードコートとか行って飲んでたわけですよ、うん、ならお妻がカフェオレにフレッシュを入れるんですよ。
さらに
そう
おいみえくんね、
うん、なんでそんなん入れんのって言ったら、うまいんやこれがって言うから入れたらうまいね。
へー
でまあ、確かに言われてみればさ、カフェオレのはもともと牛乳で、うん、フレッシュは植物性やから、
あ、
まあ、違うっちゃ違うわけね、味が。
確かに、
うん、だからまあ確かに
バタートーストにマーガリン塗るみたいな感
じな。あまあ
やってることはそういうことです、
ね、まあ、まあそうだね、バタートーストにオリーブオイル塗るみたいな話ですよね、ぐらいのぐらいの近さよみたいな感じで、あれがちょっと美味しかったので衝撃なんで、みんなやってほしい。
もう昨日聞きたてのお得情報を出せますよ。
ああ何何
それ元スタバ店員のね、
はい、
ここが昨日飲み屋でたまたま知り合いがおって、
うん、
話したら、私のスタバの一番いい飲み方教えてあげますって。
おおいい、そういうの知りたいよね。
でスタバ問題は僕は常々、ね、コーヒー飲みたいって言ったのにコーヒー頼まない問題やね。
あ
それは多分みんなあるあるやと思うね。
あ
コーヒー飲みたいからスタバ行こうって手に持ってるそのピーチフラペチーノ問題っていうのは本当にあるあるで。
まああるあるやな。
でその子はその聞いたのはコールドブリューまずいよねって話。僕あの、うんうん、スタバのコールドブリュー嫌いなんですよ、
うん、コールドブリューね、へえ、
うん、うまないなと思って、
ね、あんまり飲んだことないわ。
全然めっちゃいまいちスタバの人全然ない。でそのベストの頼み方教えてよってたらありますよって言われて、で一杯目は普通のコーヒーでいいと、アイスコーヒーでもいいし、
はあ、
何でも飲みなさいと。でドリップコーヒーとか頼むとレシートで2杯目100円になって、あのその日限定で他の店でも2杯目飲めますみたいな、
うんうん、あるある。
で実はあれを使ってあのカフェミストっていうのが頼める。
あ、あるある、
あの濃いめに出して少なめのやつ。
いやねミストは何やったっけ、ドリップじゃないやつやな、ミスト
なんかエスプレッソみたいなんで出して湯で割るんじゃないかな、
かな、
あのちょっとググってから喋るか、
うんうんうん、
ミストカフェ何いっぱい間違えてるかもしれんからな。
これドリップコーヒーはドリップコーヒーあるもんな。
そうやね。
でアメリカのがエスプレッソ薄めたやつじゃなかったっけ、お湯割ったやつや。
あーけどそうかもな、確かに。
ミストは何なんやろ。いやでも入れ方違うはずやんな、それぞれ確か。
そうなんかな、入れ方が違うね。
そうそうそうですよ。
さっき調べてから言うよ、
お前
って
ミスト。いやいやそんな、何やろ、マスコミみたいなことは考えないよ別に。
カフェミストは
どうかな、どうかな、あーカフェオレや、だからミルク割りやな、ドリップコーヒーのミルク割り、あだからカフェオレですね、いわゆる。
でなんかそのカフェミストがおかわり実は使えて、
は
い、でそれにあと50円でミルク追加ってできるらしい、
はあはあはあ、
でそれで飲むカフェオレが多分一番うまいと思ってると。
へ
え。で10年前の値段で言うと150円ぐらいなんです、それが、
うんうん、
で今見たら200円ぐらいっぽいんやけど、
はいはいはいはい、
250円ないやろな、
うん、
だからその値段で飲む中で一番おいしいカフェオレとしてはおすすめですって。
なるほど。
でだからアイスコーヒー飲んでカフェミストで牛乳追加で 飲みながら帰るみたいな。
まあ一杯目から別に飲んでもいいんでしょ。
まあ確かに。まあ
ミルク追加ね
っていうのを昨日聞いた。
ああやってみたいですね。
追加一杯言うのはずいからさ。
ああ
の僕はもう基本的にはほぼ冬場はやっぱコーヒー好きなんで、
はい、
あのスタバに行った時は暑、うん、すぎるの嫌なんで。
ああまあまあわかるよ、
まあ、ティーオレぬるめっていうねコーヒー飲まないっていう、
あ
やらかすやつですね。
ちょっと前にあったティーフラペチーノっていうのがうまかった。
うまかった、あれうまかった、うん、抜群に。あとフラペチーノ抹茶もうまい。抹茶普段嫌いなんやけど。
ああまあね、甘みが加わってるから
ね。まあ
はい、
いろいろあったけど一番分かってる頼み方はほんまにいろいろあって、キャラメルマキアート説ってのあるよな。
あるあるあるある。キャラメルマキアートの完成度やっぱ高いもんな。
逆に頼んでなかったなって、なんかそれ小山さんに言われてハッとしたわ。
いや分かる。いやスタバの魅力を 何が一番伝えてるかって言われたら、まあ言うて、
そうやねんな、
キャラメルフラペチーノっていうの、あキャラメルマキアートっていうのあるよなと思う。その甘みを抜いたりとかコーヒー足したりをしたらいいと思うんですけど。
ほんまに油断したトークしてるよな今日。
えでこんな感じよ。
なんでもない会話、
こんな感じですよ。うちは
まあそうやな。
はい、質問いきますか。
はい、
じゃあね、アンビルさんからの質問ですね。アニワ博士ブッチョさんこんにちは、いつも楽しく聞いています、はい、早速質問です。食べ物についての質問です。よく生水は下すとか、よく火を通してとか言いますが、例えば腐りきったものでもグツグツに火を通したらお腹壊さないのでしょうか。菌さえ熱で抹殺できたら大丈夫でしょうか。教えてアルデヒド。
これ僕も気になってた
という質問です。
いけるんちゃう。まずいけど。
結論から言うとダメです。
あそう。
はい、ただ全部ダメなわけではないと思いますけど、基本的には、ま
あ、腐った肉をいくら焼いても腐ってるって話な。
いやじゃないね。
ちゃうかな。
じゃないね。結局腐り方の問題で、
はあ、
あのですね、まあ腐るっていうのは、うん、まあ、基本的にはそのなんか菌が存在してて、で菌が、まあ、その肉を餌にして菌が生活してるわけですよね。
あだから腐ったもんでのある意味菌が食った後の肉になってるわけやな。
あ、まあ、菌が食いつつある肉になってるということですね。
はいはい
はい、はい、で、まあ、何が問題かというと、菌は菌で我々と一緒でこう消化酵素とかを出して、うん、肉を分解したりしながら食べよるわけですよ、
はいはいはい、
ならもっと、まあ、肉やったものが肉じゃないもんになるっていう話、うんうん、でそれが人間にとっては美味しくないっていうのが、
はあはあは
あ、まあありますよね。で特にその、まあ、例えばよくいろいろいる菌の中でも、まあ、大軍勢といえば例えば乳酸菌。
なるほど。
乳酸菌っていうのは何かを食べて乳酸っていうのを作るわけです。
だ要は牛乳を食べてヨーグルトにしようよな。
ああまあまあまあ、それもそれは一番なんていうか役に立つ使い方ですけど、まあ、乳酸菌なんかもありふれてるから、
はいはいはい、
でだから
ヨーグルトも腐るわけじゃん。
まあそうですね。あらゆるものをまあ酸っぱくするわけですよ。
は
あ
は
あ、なぜなら乳酸を作るから。
はあ
はあ、はい。でその乳酸のまあ最終的にできた乳酸っていうのがいっぱいまみれた肉になるから酸っぱくなるわけですよ。
はあはあ、
でうまくないって話で、まあ、そういうことが起きるんですけど、うん、まあ困ったことに生活しているこう生きていく餌をバクバク食って普通に生きているだけで人間にとって毒になるものを作り出す菌っていうのはいっぱいいるわけです。
はあはあはあ、なるほど。
で毒素っていうのは、まあ、物に熱に弱い毒もあるけど熱に弱くない毒もあるんですよ、
うんうん、
でそれが、まあ、どうしてもその肉の表面でいろんな菌が生活してるとできちゃうと。
なるほど。
でそれは潰れないので、
だから殺せる菌もあるけど、
そう殺せる毒素殺せる菌はいっぱいあって、その辺は実は食っても多分大丈夫なんですけど、
いくら熱処理しても熱に強い毒の菌もおると。
毒がそうそうそうそう生きてる上で生み出してしまう菌もいっぱいいるので、それはの残りますよってことです。
だから腐った水が煮沸したら割と飲めんの。
ああまずいけど飲めるでしょうね、安全性の話で言うと。
へえ。
とか、まあ、肉とかもだから火通したらグッとリスク下がりますよ。
けど 100% じゃないと。
うん、で、まあ、なんかよく言うのは身近なんで言うと黒カビとかはよくないんですよね。
あ、なるほど。
だから黒カビとかはあの、まあ、パンとかに入ることもあるんですけど、黒カビとかはまあできれば取ってあと食べるとかじゃなくて、黒カビついたやつはできれば避けた方がいいとかね。
そういうのもうかなり全体には実は見えへんけど黒カビおるし。
まあそうですね。
し熱でも全然死ね
へん。はい、あの何やっけ、ボツリヌスじゃなくて卵でよく問題になる、
何だっけな、言いたい
何やったっけ、
言いたい、なんか何かじゃない、頭の中でクエン酸しか出てこへん。
あれね、卵を
サルモネラ、
あ、サルモネラ菌なんかも、サルモネラ菌って、まあ、どうしてもついてるんですよ。
うん、
で大抵大丈夫なんですけど、どうしてもその熱に強い毒素を作ることがあって、
はい、
でそれが確率的にゼロにならないんですよね。
ははは。
だから、まあ、どうしても卵は気をつけろって話になるんです。
なんかあれ体が緩いと発生するんやんな。
あ、そうな。
体が緩いやつって1万個2個ぐらい絶対出るから、
はいはいはいはい、
無理なんやって。
ああ、あ、体が緩いっていうのはあれか、黄身が殻につくってこと
か。殻につくから発生する。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
黄身を真ん中に保つ役割をしてる。
で、なんかサルモネラとかも、だからどうしても、毒を作って、人間は摂取はしてしまうんですよ。で、まあ、健康な人は大丈夫なんですけど、うん、みたいな話になるっていうことがあるので、まあ、熱通しは食べれるって話じゃないっていう。
案外
ことです。はい、
案外強いやつオールデって、
うん、だからまあでももちろんね、例えばそのあらゆる菌があらゆる食べ物の上で繁殖するんじゃないんですよ。よく言うけど納豆の上っていうのは納豆菌がすっごい繁殖してるから、他の菌繁殖しにくいんですよね、う
ん、けどしにくいやね。
まあまあそうなんですけど、はい、
案外賞味期限短いからな納豆。
そうそうそう。でもまあ過ぎても食べれることもあるんですよ。
はいはいはい。まあ、けど結局この質問のさ元で言うとさ、あのヨーグルトをさ、
うん、
ヨーグルトっていうのはもともと牛乳で菌がおらんのに、
はいはいはいはい、
それが乳酸菌によってヨーグルトになったと、
うんうんうん、
やのにそれを鍋で炊いたら牛乳に戻りますかって言ったら戻らんって。
まあまあまあまあまあ、まあ、
ヨーグルトはいくら炊いてもヨーグルトやと。
そうなんですよね。だから菌がおるだけじゃなくて、そこに菌の死骸と菌が出した、まあ老廃物というか菌の代謝物があるので、
で変性したものがあるから、
そうだからそれが、まあ、全部が安全かって言われると、うん、まあ、そうはなかなかいかないですねって話で、
極端な話しょんべん煮詰めたら水に戻るんかいって話やもんな。
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、
だから戻らんやな。
だから例えばアンモニア飛んで臭くなくなるけど、じゃあそれは水かっていうとそんなことはなくて、いろんな成分が溶け込んでるわけなんですよ。
残ってる菌がいっぱい残ってる
って、ね、そうそうそう、それはそうなんですよね、はい、っていうような話かなと思います。
明快な答えじゃないですか、
はい、
ほら
というところで、
あの怒鳴りが不足してるって言ったら割といただきましたが、
はい、
怒鳴り多ければ多いほどありがたいんで、ぜひ、ね、今後とも皆様、
はい、あのなんですかね、毎日通勤の時に一個ずつ投稿するとかどうですか
ね。おすすめしますよ。
そうそうそう、あのそれなりに採用されるはずやし
ね。
そうそう、
はい、というわけで
質問もねまだ結構あるんで、年内は全然行けそうやし、まあしばらく行くんでしょうね。
年内名古屋ぐらい一回やりたいな。
あ、まあそうですね、どっかでね、
うん、
まあ、大阪イベントがね26日に久しぶりに一応アンマフロと合同でありますんで、
GoTo もあるしな、
はい、
関係ない個人的な告知お知らせとして、はい、10月の第2週は僕は東北にいます。
へえ、
いいやろ、青森行くね。
へ
な、青森秋田岩手を潰すために飛行機で青森に。
ああ、大人、ついに大人。
いや無理やねんって、マジで遠いから。
知ってる知ってるよ、
休み取れへんねんってってなって、でもう GoTo やしと思ってさ、
ああ
GoTo トラベルはけど宿泊がメインなわけ。
はいはいはい、はい、
宿泊だけやったら安くなるし、宿泊と食事やったら安くなるし、宿泊と移動やったら安くなるんやけど、
はあはあ、
移動だけとか食事だけは基本的に今とならないわけよ。
なるほど。
だから移動だけっていうのは使えへんけど、で青森調べたら3泊4日で往復飛行機で宿3つ分ついて大体5万とか、 4、5万がそこからまあ安くなったら3万5千とか、まあ多分だからなってそれぐらいだったかな、
うん、
ないけど結局格安航空券を調べてみたら、
うん、
あのやっぱり人気ないらしくて今
でか青森とかは大しあんまり安くならないですよね、そもそも昔から
そう本数も少ないし、
うん、
で伊丹から出てて1日3本出てて、
はいはい、
で定価でいうと確か4万ぐらいで、
うんうん、
格安航空券でも2万ぐらいで、
うんうん、
でも1社だけあのぶっちぎりで7000円で売ってるところがあって急いでそれ往復取って、はい、7000円往復1万円じゃん、東京行くより安いんちゃうみたいな、
確かに
で取ってけど代わりにちょっと時間がね変なの、行きも昼過ぎぐらいだし、
はいはい、
帰りも早めの1時に行って1時に帰ってくるみたいな、
うん、
旅行では人気ない
まあ、
プランだけど、それ取ったら1週間後にメールが来て、
うん、
あのあなたの乗ろうとする飛行機が欠航になりますただアナが結構なった代わりに同じ行き先の便に1回だけ変更できますと、
はいはいはいはい、
で結局2万円で売ってた便に7000円のチケット買ったけど、やって朝一の便と夕方の便に振り返る一番いい時間に結果になって
そんなことできんねんな、すごい
なラッキーみたいな、
へ
だから青森行くよっていうちょっと割とタイトなスケジュールで行くと思うんですけど、ひたすら飯食うだけの
いいですね、
はい、なんであのちょっとあまり向こうで誰かと飯食う時間とか取れなさそうなんですが、情報欲しいんで、
うん、
あのあなたが学校の帰り道にいつも寄ってたあの店、そんな情報があればお待ちしております
まあね、
そういうのが一番行きたいからな、
いやそうですね、うん、いや長らく行ってないから行きたいね、そういうの、
まあなんか年内一泊ぐらいなんとかなんちゃう、
まあなあ
嫁との
この間、いや家族では行けるんですけど、
うん、
まあ、家族ってやっぱり移動力がないんでね、子供がおると、まあ、
子供いるとね、
そうそうそうそう、だからまあそんなに範囲が動けないんですよ、
えだから嫁が実家に子供連れて帰ってるタイミングで行くしかないでしょ
とかね、まあ、まあごくたまに発生するんで年に2回か3回ぐらい、
え素直にさちょ旅行行きたいしさ、そのタイミングで実家帰りなよって言ったら、
いやまあでもねそれ以前に仕事とかで例えば東京出張長いとかってなったら、そういうタイミングでもう使っちゃってるわけですよ、そのカードを、
ああなるほど、
だからなかなか純然な遊びに避けないですね、その重要なカードがね、
まあ、もうちょっとね、まあ、子供も随分安定してきてるから、
まあ、安定はしてきてるな、
うん、
だからまあ
さすがに1歳児2歳児よりかはもうちょっとあったら
やっぱね、やっぱ3歳ぐらいになっちゃうかな、きっと
自力で歩くっていうね、
あの一般的に言うのは、まあ、その我々と生活サイクルとかが似てくる、
いやだから3歳差の兄弟って多いんやと思うよな大人に、
まあいや分かるよ分かる、
よう年子産むなと思うよな、
いや年子とかほんまな、なんか考えられへんでちょっと、
まあけどやっぱ手がかからん子やったらとかあるんでしょうね、
まあね、あとまあなんか例えばお母さんが近く住んではるとか、
あ
そういう事情がね、家庭の事情によっては全然育てれるケースもあると思いますけど、はい、
はい、というわけで、
はい、
ベリズル展覧サロンというのを今年は早め今月から早めに今いろいろ出てますんで、
ああそうなんですね、
村田ラムさんと今月はホームレス話をしたり、
あとと
んがりキッズっていう昔 B ダッシュって曲出して、
はいはいはいはい、
B ダッシュってマリオの、
はいはいはい、
あの曲出したニポポさんっていうのがおって、そのうちの奥さんがニポさんの仲いいんで、奥さんとニポさんのその頃の話とかも今月は上がってますので、よければ展覧サロンもぜひお楽しみください、
なんか意外となんかいい対談もありますよね、
いい対談もめっちゃ多いですよ、
うん、
だってライブハウス系でも相当いいですよ、
うん、そんな感じする、
今月は、ベアーズのクロスさんっていうナンバーベアーズっていうの
あ
話も聞けるんで面白いと思います、
はい、
というわけでお届けしましたのはぶっちゃかしゃぎと
アニワギ博士でした。
皆様ボコカ電子です、この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです、お聴きください。あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計棒、あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥、
の